SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
7月30日 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。イギリス北西部サウスポートのダンス教室で死傷事件が発生し、少なくとも2人の子どもが死亡、数人が重体です。警察はこの事件を凶暴な攻撃と表現し、17歳の男を逮捕しました。マージサイド警察のセリーナ・ケネディ巡査長は、警官らが直面した現場の様子について次のように説明しました。
When they arrived, they were shocked to find that multiple people, many of whom were children, had been subjected to a ferocious attack.
警官らは複数の人々が凶暴な攻撃を受け、重傷を負っていることにショックを受けました。その多くは子どもたちでした。子どもたちはダンススクールでテイラー・スウィフトのイベントに参加していましたが、ナイフで武装した犯人が敷地内に入ると、中にいた子どもたちを次々に襲い始めました。負傷した大人たちは襲われている子どもたちを守ろうと勇敢に行動していたと思われます。ケネディ巡査長でした。目撃者のコリン・パリーさんは警察に通報した数人のうちの一人です。
ま
るで爆弾が爆発したかのようで、女の子たちがそこら中に倒れていました。同僚のジェームスと共に一人の女の子をビルの外に連れ出しましたが、かわいそうなことに彼女の容態は良いとは言えませんでした。出血多量で生死をさまよう女の子たちをそこに居合わせた人たちで助けようとしました。まさに大混乱でした。パリーさんでした。イギリスのキア・スターマー首相はこの事件について恐ろしく、そして深い衝撃を受けていると述べています。オーストラリア政府はイスラエルによる攻撃の恐れがあるとして、オーストラリア人に対してレバノンへの渡航を控えるよう勧告しています。また現在レバノンに滞在している人々に直ちに出国するよう強く求めています。イスラエルが占領するゴラン高原にあるサッカー場では27日、ミサイル攻撃により12人が死亡しています。イスラエル側はレバノンに拠点を置くヒズボラによる攻撃だとしていますが、ヒズボラは否定しています。ネタニヤフ首相は犠牲者を悼むために現地入りしましたが、ドルーズ派からの強い反発を受けています。首相は週末起きたこの攻撃への強い対応を誓いました。
We are embracing the families who are going through indescribable suffering.
私たちは言葉では表せない苦しみを経験している家族たちを支えます。これらの子どもたちは私たち全員の子どもです。イスラエルはこれを見過ごすことはできません。私たちの対応は必ず行われ、そしてそれは厳しいものになるでしょう。ネタニヤフ首相でした。メルボルンで少なくとも22人がレジオネラ症に感染し、複数の人が重度の肺炎で ICU で治療を受けています。保健当局によれば、感染者のほとんどは40歳以上の成人であり、全員がメルボルン市内に住んでいるか、メルボルン市内を訪れていたことが分かっています。ニュースを続けます。オーストラリアの主要な地方航空会社であるレックスが営業を一時的に停止、深刻な財政難に陥っていると報じられています。レックスは近年一部の路線で737を使用して州都市への拡大を試みてきましたが、数百万ドルの損失を出していると言われ、2月には半期で320万ドルの損失を計上しています。運輸労働者組合によると2000人の雇用が危機に直面しており、労働者は今後について明確にされるべきだとの考えを示しています。 アンソニー・アルバニージー首相はこの航空会社を頼りにしている地方コミュニティを心配していると ABC ニュースで語りました。
Through the department we will continue to monitor what happens there. Rex is particularly important.
当局を通じて我々は今後の動きについて監視を続けます。 Rex は地方社会にとって特に重要であり、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、南オーストラリア州、そして全国各地に REX に依存している地方コミュニティがあります。これらの地域にとっては REX が唯一の航空会社なのです。アルバニージー首相でした。REX の発表によると営業の停止は一時的なもので、31日に予定されている発表まで実施される見込みです。オーストラリア連邦警察 AFP が人身売買と奴隷制の急増を報告しました。国連の人身売買反対世界デーの一環として発表されたデータによると、2023年から24年の会計年度には 12% の増加が見られました。昨年度 AFP は現代における奴隷制と人身売買の犯罪について382件の報告を受けており、前年度の340件から増加しています。これには91件の強制結婚、69件の強制労働、59件の性的搾取、そして21件の家事の強制労働などが含まれています。AFP のヘレン・シナイダー司令官は、この増加の傾向には、オーストラリアにおけるこれらの犯罪に対する一般市民の意識の高まりがあると述べています。無所属のリディア・ソープ議員のジェノサイド法案に関する公聴会が、本日上院の法務憲法問題委員会で開始されます。この法案はジェノサイドや戦争犯罪、人権に対する罪の訴追をオーストラリアの法廷で阻止することができる司法長官の権限を削除しようというものです。上院会では人権団体アムネスティ・インターナショナルをはじめ、パレスチナ系オーストラリア人の活動家ナセル・マシューニー氏、ソープ議員の叔父で先住民活動家のアンクル・ロビー・ソープなどの意見が述べられます。アンクル・ロビー・ソープは1980年代から先住民に対するジェノサイド行為や人道に対する罪を主張しており、国や連邦に対して何度も裁判を試みてきました。ニュースを続けます。南米ベネズエラの大統領選の結果をめぐり、懸念を示しているパナマが、結果の見直しが行われるまでベネズエラから外交要員を撤退させることを明らかにしました。ベネズエラの選挙当局はマドゥロ大統領が 51% の得票率で3期目の当選を果たしたと発表していますが、野党はこの発表を不正なものだとし、結果に異議を唱えることを約束しました。野党は候補者であるエドムンド・ゴンザレスが 70% で勝利したと発表しており、ゴンザレスこそが正当な次期大統領であると主張しています。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、ベネズエラに対し、選挙の完全な透明性を求めており、また、ラテンアメリカの9つの国の政府は、米州機構 OAS 常設理事会の緊急会合を要請しています。アメリカのジョー・バイデン大統領が、連邦最高裁の抜本的改革を提案、議会に解決を求めています。この改革案では、連邦最高判事の終身制を廃止し、任期制限を導入すること、また9人の判事に対する信頼と責任説明を取り戻すための倫理規定などが柱となっています。またバイデン大統領は、大統領の広範な免責特権を撤廃する憲法の改正も求めており、実現すれば、これは最近の最高裁判判決を覆すことにもなります。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、パリオリンピック。女子200メートル自由形で、オーストラリアのモリー・オーキャラハンが、アリアーヌ・ティットマスを抑えて金メダルを獲得しました。また、馬術競技のクリストファー・バートンは、個人種目で銀メダルを獲得し、夢が叶ったと語りました。最後に天気予報、お昼の時点での明日の天気です。パース、雨足が強まり、嵐の可能性があります。最高気温は21度。アデレード、曇りで最高気温が17度。メルボルン、おおむね晴れで最高気温が13度。ホバート、時々曇りで最高気温が14度。キャンベラ、朝霜が降りるでしょう。 おおむね晴れで最高気温は13度。シドニー、にわか雨で最高気温は16度。ブリスベン、晴れで最高気温が21度。そして最後にダーウィン、おおむね晴れで最高気温が32度となっています。以上、7月30日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。